では今からですね、ワードプレスの、まあ、最初の学び方、一番最初にですね、まあ、こんな風にしてワードプレスの学びをスタートするといいよということをですね、話していきたいと思います。で、どんなものもそうなんですけど、最初のですね、入り方っていうのは、もうその後の成長を結構こう左右したりするもんなんですね。どうしても学習っていうのは。なので、ちょっとそれに大いに役立つようにですね、いろいろ話をしていきたいなと思います。で、まずですね、ワードプレスなんですが、これはですね、僕は嫌いだったんですね、もともと。すごい嫌いで、使いにくいと思って別のソフトを作ったぐらいなんですけども、まあ今はなんかすごく面白いものだなと思ってます。で、なんだったらもう今はですね、ちょっと好きになっちゃったせいで、ワードプレスのいろんな有名なブログとかがですね、自動的に僕のニュースフィードって言って、まあ、ニュースアプリに流れてくるようにしてですよ。で、ちょこちょここう、ワードプレス界隈の情報はずっとなんか仕入れてるという状態になってます。で、こういうふうにちょっとなってるんですが、じゃあそこをですね、まあ僕はずっと嫌いだったんですが、まあ好きになった、まあ一番のきっかけみたいなところからちょっと順番に話をしていきたいと思います。でですね、まず、その、ワードプレスは、直感的ではないんですね。直感的に操作できるソフトじゃないっていうことを、まずはちょっと肝に銘じてほしいんですね。で、ほとんどのよく有名なアプリ、例えば、スマホのアプリでも、Mac のアプリでも、なんか Web のなんかサービスでも、とにかく多くの人が、これいいよとか友達に勧めたりするものって、大体ですね、直感的で使うことに全然迷わなくて、使ってて楽しいとかいう体験があるものをみんな勧めますよね。例えば、まあ日本では全然流行ってませんけど、いろんな規制があるせいで、Uber というね、サービスがあったりしますが、あれはですね、なんか、一回使ったら病みつきになる体験らしいんですよね。で、その体験が良くて、まあみんないろんな人に勧めたりとか、まああと僕たちでずっと長いこと使ってるウェブアプリとしては、まあウェブアプリというかアプリというか、まあ Slack という、コミュニケーション、まあチャットツールというか、まあ社内チャットみたいなものですけども、これもなんかいろんなこう社内チャットアプリっていろんなのがあったんですけど、最も直感的で、まあ誰もがですね、一回使い方を覚えたらずっといろいろ楽しんで使えるというか、気軽にずっと使えるみたいな体験がすごくいいっていうので、まあ直感的なわけですよね。で、その他ノーションとかいうのを今、トイラボでは使ってますけども、14、15人のチームで使ってますが、これもですね、みんななんか大体使い方はすぐ分かっちゃって、で、どんどんその、結構高機能なんですけども、直感的。だから、どんどん触れちゃうというふうなものが、まあそのみんなが進めてくれるものは直感的なものなんですね。なのに、ワードプレスってすごく有名で、いろんな人が、まあなんかウェブサイトを自分で作ろうと思いますって言って、たらワードプレスって言ってくるわけですけど、こう予想に反して直感的じゃないんですね。だからいつもの体験でいくと、誰かに何か進めてもらうと直感的なものが来るんですけど、ワードプレスだけは直感的じゃないっていうことをまず肝に銘じてほしいんですね。じゃあ、ちょっとここで、ちょっとステップバックして、直感的って何ってことをちょっと考えてみたいんですけども、まず直感的っていうのは、無意識に、なんとなくですよ、こうなるかなっていう結果を予想したときに、それが当たるものとか当たりやすいものは直感的って僕たちは呼んでるんですね。要は無意識に人間は、まあ動物は全ての動物はそうなんですけど、なんか行動したらこうなるって予想を必ずするんですね。その予想が、こう、予想通りってなってたら直感的って思うわけですね。で、例えばその水道の蛇口でも、こう上に上げたら止まるのか、下に下げたらなんか出るのかとか、なんか分かりづらいやつとかありますよね。で、分かりづらいってやつは、上げたら出るか下げたら出るかが、パッとその普通の状態の時に分かんないですね。上げたら出そうな蛇口っていうのはもう、その、例えば止まってる時はしっかりと、こう水平に向いてて、蛇口自体が上下するやつだったら。 これ以上下にはいかないだろうなとか思わすような、なんかデザインになってると、上にしか上げられないと思って、こう上にグッと上げて、あ、見せたらやっぱり直感的っていうわけですね。つまり、予想通りになったりとか、ちょっと触ると予想通りってどんどん思えるようなものが全部直感的ですよと。じゃあ直感的じゃないものは、予想ができないとか、予想に反する動きをしたりとか、そもそもずっとごちゃごちゃ触ってても予想通りっていう風になっていかないものが直感的でないものなんですね。つまりワードプレイスはずっと直感的じゃないって言ってるんですが、これはつまりごちゃごちゃ触っていっても、あっちこっち普通なんかアプリとか簡単なアプリって触ればなんとなく使い方がつかめてくるんですけど、あっちこっち触れば触るほど、どんどん訳が分かんなくなる可能性があるのがワードプレスということですね。だから直感的じゃないですよと。じゃあ、なぜこの予想が外れちゃうのか。あるいはいっぱい触ってても予想がこうできるようにならないかっていうと、僕たちが普通に生活していて出会うことのない仕組みがワードプレスは採用してるからですね。だから、いろいろ触っててなんとなく理解できるっていうのは、以前に僕たちがその近い体験をしているから、その、あれと似てるとか、これと似てるとか言って、経験があるんで、どんどん予想通りになっていくわけですけども、全く経験がなくて、知らないもので、今までこう、触ったこともないような、そういう裏の仕組みになっていると、予想が立てようがないわけですね。で、ワードプレスは実はそういうほとんどの人が体験したことのない、そういうなんか裏の仕組みになってますよと。なので、ワードプレスを学び始めるときは一番最初にやらなきゃいけないことは、どんな仕組みなのかっていうことを、まず頭で知って、そしてそれを、こう体験を通じて、なるほどって理解していく。それによって直感的って思えるわけですね。まあ、この直感的とか直感的じゃないっていうか、いうことをこう分ける、この予想すること、そして予想するときに使っている、まあ予想モデルっていうんですけど、それをメンタルモデルって心理学の方で呼んだりします。なんせもこのメンタルモデルイコールこんな仕組みになってるだろうっていうイメージがですね、まあワードプレスはちょっと普段出会うものと違いますよということです。じゃあですね、このワードプレスの、こう、正しいメンタルモデルを、まあ、作るにはどうしたらいいかっていうことなんですが、まあ、仕組みを知って、それを体験するように触りましょうと。じゃあちょっと順番に、今度は、その仕組みについて説明していきたいんですが、まず、ちょっと僕たちが、よく普段から分かっている、知っているもの、直感的なウェブサイト作成ツールと比較しながら話をしていきたいんですけども、まあよくですね、ストライキングリーとかジンドゥとかそういうウィックスとかそういったのを使ったことがある人はいるかもしれません。この手のツールというのはですね、直感的です。で、なんで直感的かっていうと、紙をこう一枚用意して、そこにこう字書いてったら、どんどんどんどんこうポスターできていきますよね。それにそっくりな体験なんですね。ジンドゥもストライキングリーもウィックスとかそういったものは全部そんな風にしてこうポスター作っていくみたいな紙の上にペンと鉛筆でこう書いていったら出来上がっていくっていう体験です。だからそんな難しくなるんですね。で、その見てる画面上でそのメニューのところにクリックしてプラスもう一個メニュー作るみたいなボタンを押すとそこにメニューが現れて、で、それクリックした先のリンクのページをなんか作って、それもなんか手書きしていくような感じでグイグイ書いていくだけで、まあどんどん作れると。だから、あ、直感的と。この直感的と思っている理由はですよ。紙の上にウェブページ作るようなもののイメージとかなり重なってくるような体験だからですね。だから紙とペンっていうのが、こう、よくあるその体験です。ウェブページを作るときの体験。じゃあ、ワードプレスとはもう全く違うんですね。これとは全然違うんですね。で、どうなってるか言ったら、ワードプレスは、データ、矢印、ルール、矢印、見た目っていう仕組みで動いてるんですね。もう訳が分かんないと思うんです。初めて聞いたら。データって何とか、ルールって何とか、 矢印って何とか思うんですが、ワードプレスはですね、うん、なんかね、体験が少なすぎて、ちょっと例が出しづらいんですけど、だそれぐらい、だから普段触らない、触れないものってことなんですけど、まあ、まず、その表みたいなのがあって、表から特定のルールで引っ張り出した一部のデータに対して、何かしらのルールを割り当てて、そのルールに則って見た目ができるっていう。紙とペンともう全く話が違うんですね。この、じゃあデータって何とか、ルールってどんなのがあるのとか。で、ルールは一応抽出するデータから選び出すルールと、表示するときに採用されるルールの二つの種類があるんですけども、そしてそれによって見た目ができますよ、というような、こういう仕組みがまんま動いてるっていうのがワードプレスです。で、じゃあちょっと、まあ、その、イメージしづらいかもしれませんが、ちょっと順番に説明していきたいんですけども、まあ、ワードプレスは実はデータベースというところに、その、ページとか、ブログの記事とか、で、メニューって言って、あの、リンクの集まりのメニューとか、フッターとかにこう入れてる、こう、情報とか、ロゴとか、サイドバーって言って、こう、横っちょに出てくる、こう、リンク集とか、ああいったものを全部、一つの表、まあ、実際一つじゃないですか、まあ、表に全部格納してるんですね。表に全部入れてます。そして、その表からですね、例えば、誰かがトップページにアクセスしたら、トップページとして使う固定ページの情報と、ロゴの情報と、メニューと、フッターとサイドバーととかいうのを全部引き出してきて、で、それらをですね、ひな型って言って、こう、テンプレートとかテーマとか言ったりするんですけど、そこに、ダーって流し込むと。まあ、そこもルールなわけですね。テーマという、テーマとか、テンプレートっていうのによって、この左上がロゴですよとか、真ん中がロゴですよとか、ね、メニューはその右に寄せてるとか、なんか、こう、ハンバーガーメニューになってクリックしたら出てくるとか、そういうふうなルールがもう元々作ってあって、そこに流し込んで表示されるっていう仕組みになってるんですね。ワードプレスで自由自在にある程度、こう、表示をコントロールしたいと思ったら、要するにこのデータを書き換えたりとか、ルールを書き換えたら初めて見た目が変わるっていうぐらいの代物です。だから紙とペンと、まあ、全然違うということを、まあ、まずはそれだけをまずしっかりとさせておいて、とにかくデータっていうのにルールによって抽出して、そのルール、さらにその表示のためのルールにそのデータが入って、表示が起こるみたいな、こういう流れになってますよというふうに考えてください。じゃあもうちょっと、その、いろいろ、その仕組みを具体的に説明してみたいんですけども、例えばですね、その、記事とか、その、ブログの、その記事、で、ページとか、あとはショッピングカートのプラグインとか入れると、商品とか、あとはね、データベース、ナレッジベースって言って、よくあるあの、Q&A 集みたいなページがあったりすると思うんですけど、カテゴリーに分かれてて、ずらっとこう、質問と、クリックすると答えの、質問と答えが出てくるような、そういうページがありますけど、ああいう Q&A とか、ああいったものの、その、プラグインっていうのを入れたりすると、実は、こう、記事と、ページと、商品と、そして、まあ、ナレッジベースの記事っていう、こう、4種類の投稿タイプっていうんですか、まあ、データが作られるんですね。で、これは、ポストって呼ばれているテーブルの中に、ポストっていうのは日本語で投稿って言うんですけど、ポストっていうデータ表に全部ごちゃごちゃって入ってるんですね。商品の情報も、固定のページも、ブログの記事も、そして、ナレッジベースの記事も、で、もしフォーラムプラグインとかいたら、フォーラムの1個の投稿も全部、そのポストっていう表にザーって入ってるんですね。で、例えばユーザーがですよ。まあ、例えば toy.jp/about っていうところにアクセスしたとします。その about っていうところは、の スラッグっていうんですかね、そのトイ .jp スラッシュの後の、スラッシュの後のとこの短い URL のところをスラッグとか言うんですけど、そのスラッグっていうのを見て、ワードプレスが、あ、アバウトっていうスラッグが割り当ててる、割り当てられてるデータってどれだろうって探しに行くわけですね。これはルールです。抽出するためのルール。で、そしたら固定ページでアバウトっていうスラッグが設定されてると。あ、じゃあ固定ページのアバウトっていうスラッグのデータをガサガサと取ってくると。で、表示のために、固定ページの表示のために必要なそのデータをメニューとかあちこちから引っ張ってきて、ロゴとか引っ張ってきて、で、なんかそのひな型にザーって流し込んで、ユーザー側に見せてあげるっていうような流れをしています。で、じゃあ同じようにして、商品のページ、なんかアクセスしたときに、スラッシュプロダクト、スラッシュ耳デミみたいなとこ来たときに、プロダクトスラッシュ耳デミだったら、これは商品だっていうふうに判定が起こって、で、その、これが商品って分かったら、その商品、その、いわゆる、なんだっけな、その、ミミデミの商品の投稿を、の、こう、表から、その、ミミデミのデータを取り出して、で、その、ショッピングカートのための、ひな型に流し込むと。で、その時には、ショップの情報とか、そういう、固定ページとかでは必要なかったものとかが必要になってくるので、そういうのをあちこち、そのデータベース、表の集まりとか取り出してきて、ひな型に流し飛んで表示、みたいな風になってます。で、なんとなくこうイメージ湧きますかね。だからだいぶ紙とペンと違う。だから、ワードプレスの管理画面は、このデータベースって呼んでる表にデータを書き込むための画面なんですね、ほとんどは。だから固定ページ一覧とか、投稿一覧とか、商品一覧とかは、もう本当にデータベースの、本当に生のデータと比べたらわかりますけども、そこと売り二つで、もっと使いやすくなってますけど、そこの編集画面と変わらないんですね。で、それをですね、こう、ごちゃごちゃ触ってデータを作ると。で、あとは、そのデータが、ちゃんと表示になるには、そのルール、表示のためのルールが必要なわけで、その表示のためのルールは主にですね、カスタマイザーって言って、外観のカスタマイズっていうところで、いろいろ設定することができます。で、ルールを使って表示を用意するって感じですね。で、このカスタマイザープラス、あとはテーマですね。テーマで例えば、なんか、そのブログ専用のテーマだったら、ブログとして表示しやすいルールがもともと組み込んであるんで、まあ簡単にブログとして使えますよとか。で、こうウェブサイトとして使うように設計されたテーマだったら、こう表示のためのルールが結構ウェブサイト寄りのルールになってるんで、あんまり苦労せずウェブサイトっぽく作れたりするということです。で、もう何度も言ってます。このデータ、データを抽出するルールがあって、表示するためのルールがあって、表示が起こるという一連の流れがあって、いじれる場所は主にルールとデータだけですよということですね。で、全然紙とペンと違いますよと。まあで、こういう仕組みになっていると、まあ何がいいかっていうと、例えば1枚2枚とか、まあ例えば5ページだけ作るんだったら、結構不便ですね。ワードプレス。たった5ページ作るのに、ワードプレス使うと結構めんどくさいです。で、しかもその5ページが、1ページずつすごいこう、デザイン性を高めて、綺麗に作ろうとか思うと、これはもう、なんか、まあ言ったらですよ。近くのコンビニに、キャンピングカーで行くみたいな感じですかね。もう、近くのコンビニだったら、もう多分歩いていくか自転車で行くのが一番簡単なんですが、もうキャンピングカーみたいな感じで、こう、水やなんやかんや積み込んで、エンジンかけて、こう、タイヤチェックして、それが行くみたいな感じで、こう、結構、5ページぐらいとかのためにワードプレス使って結構めんどくさいんですが、それはなんでかって言ったら、ルールをいろいろ工夫するっていうので、たった5ページでルールいっぱい工夫しても、あんまりこう、恩恵は得られません。ただし、コンテンツって、とか商品とかが増えてくれば来るほど、ルールちゃんと作ってれば、ただデータ入力すれば綺麗に出るっていう状態ができてくるんですね。例えば、まあ僕の母校の関西大学っていうのウェブサイトがありますけども、まあアクセスしてみると面白いですけども、 その、こう、お知らせっていう場所があるんですね。こう、トップページに。で、お知らせがなんか2、3種類あって、で、そこに、その事務の人が、専用の管理画面から投稿してるだけなんですね。そしたら勝手にですね、お知らせはそこに、上位、なんか15件ずつしか表示しないみたいなのでね。で、もう投稿画面めっちゃシンプルで、タイトルと内容だけっていうので投稿したら、もう何にも考えなくても、ちゃんとニューってついてて、何日か経ったらニューが消えてとかいう風になってて、だからルールがちゃんと作れれば、投稿する人はもう追加追加と簡単に情報がこう投稿できますよっていうのがこのワードプレスのいいとこですね。まあ、なのでコンテンツが増えてくるとワードプレスの恩恵がだんだんこう得られるようになります。なのでこう単なるウェブページでなんか数枚とかだとあんまり恩恵は得られないんですけども、まあ例えば20ページ作ったとか、20ページも少ないから何十ページも作って階層があったりとかすると、そのちゃんとルール作ってれば、こう迷わないような、もうただページ追加するだけで、もうページがどんどんこう追加されて使いやすい状態のまま、どんどんページ増やせたりとか、ブログだったらわかりやすいですけども、365日毎日ね、投稿しても、まあ、ただ投稿するだけでいい感じにちゃんとブログが維持され続けるとか、商品も一緒ですね。商品登録していったら勝手にですね、よく売れてるやつは、おすすめとして出たりとか、タグとかつけておくと、関連してるに同じタグをついてるやつをおすすめの商品として勝手に出してくれたりする、そういうルールが作られてるから、ただ商品登録して、ちゃんとカテゴリーとかタグを入れてあげるだけで自動的におすすめが出たりとか、こんな風にして、実は、まあ、ワードプレスっていうのは、ルールっていうのをちゃんと設計することが、まあ、使いやすくするための最大のポイントになります。まあ、こういうことを分かってくるとですね、その、ワードプレスを、で、なんかちょっとしたウェブサイトを作ってもらう場合に、外注するときのコツとかもちょっと分かるかなと思うんですね。それはどういうことかあったら、まず、ちゃんと紙で絵を描いて、で、なんかこう、サイトの、こう、構造、ここクリックしたらこれが表示してとかいうのをちゃんとこういっぱいシミュレーションして、こうルールに落とし込むみたいなことして、で、こんな、こう例えばこのまあ4つのデータを入れたら、もうそれでちゃんとウェブサイトが最新の情報がこうトップに来るみたいななんか構造を取る。例えばですね、昔ラブグラフっていう、写真のそのなんかサービスがあって、で、そのラブグラフっていう会社はですね、今独自システム作ってますけど、最初はワードプレスで運用してたんですね。で、彼らはどうしたかっていうと、なんか写真を何枚投稿するとか、なんかルールを自分たちで決めて、で、なんかその専用の登録画面みたいなとこを作って、そこになんか写真をこうセットして、タグ設定して説明書いてボンと押すと、こう、綺麗にですね、写真一覧ページに表示されて、で、クリックすると、その写真のスライドショーが出るみたいな。だからスライドショーは設定された4枚の写真使うとか、そんな風に作られているわけですね。で、こんな風にしてルールをしっかりと決め込んで、それからその、ちゃんとした業者の人とかにワードプレスので作ってくださいってお願いすると、そういうルールがちゃんとはっきり分かってて、作るものも見えてたら、まあ、プログラマーとしては作るの簡単だし、ワードプレスで慣れてる人たちだったら、本当に、もう、その、まあ、そうですね。慣れてたらどれぐらいで作るかな。まあ、早い場合は1日あれば作れますね。独自のものは。まあ、そんな風にして、ルールっていうのがすごくポイントってことがなんか分かっていただけたらなと思います。さあ、じゃあですね、この、つまりですね、メンタルモデルを最初に作るときにですよ。ルール、裏の仕組み、それを理解することをまず全力尽くしましょうと。なんか綺麗なページ作るとかじゃなくて、とにかくルールを理解する。仕組みを理解する。で、その仕組みっていうのはデータを突っ込んだらルールがあって、そのルールによって見た目ができてると。で、見た目を変えたかったら、例えば、ルールの大部分はテーマそのものが持ってるんで、テーマを変えると、あ、テーマのルールが違うぞ、みたいな。じゃあ、例えば、一番最初に学ぶときには、そのデータをたくさん入れてみると。で、そしたら、このテーマだったら、どんな風なルールで表示されるのかとか。そして、その、違うテーマだったら、どんな風に 表示されるか、そこからルール、どんなルールがこう使われているのかとかいうことを想像するとか、そしてあとは、こう、ルールのそのメニューとか、ウィジェットとか、ああいう細かいものがあるんですが、そういったもののこう登録方法を学んで、それがこう、はめていくというルールによって、どんな風に動くかっていう、こう、ルールのデータの入力とルールをこう、ごちゃごちゃ触ってみるところを中心にしっかりと探求することによってですね、大体雰囲気が分かってきます。で、仕組みが分かっていると。そしたらね、こっからはもう、いろんなテーマ試したりとかしてるだけで、まあ、楽しく触れるし、プラグインが、を入れたら、なんか管理が画面にメニューが増えて、登録できるなんか情報が増えたり、種類が増えたりした時に混乱せずに、なんか、ああ、いつものやつね、みたいな。増えた、ただそれだけとか言って、なんか、どんどん触っていけるようになります。ということでですね、ちょっと長々話しましたが、一番のポイントはですね、最初に、その、紙とペンみたいなイメージを捨ててもらって、そして、データ、矢印、抽出ルール、矢印、見た目のルール、矢印、見た目っていう、そういう仕組みになってて、で、そのデータの入力とか、抽出のルールはもうプラグインとかが勝手に決めてるんで何も触ることはあんまないんですけども、見た目のルールは、こう、カスタマイザーと、あとテーマ自体がこう持ってて、こう、そこをごちゃごちゃ触ることによって見た目を変えられますよということです。で、まずはそのルール、データの入力、この辺をですね、しっかりと触って探求するっていうことが、まあ、一番最初にワードプレスを学んでいくときのポイントですよと。で、これをやらずにね、ハウツーで、綺麗に作れる、一日で綺麗に作れるみたいなので、先生に教えてもらって、見よう見まねでボタンを押すみたいな風にして、学んでしまうと、紙とペンのイメージで触ってしまって、その授業中はですよ、紙とペンとような感覚で触れるように先生が教えてくれても、いざ自分で家帰ったら紙とペンではありませんから、ぐっちゃぐちゃになって混乱しちゃいますよと。なので、気をつけてください、ということです。で、まあ、そんな風にして、ちょっと、いろいろ触ってもらうと、まあ、面白いって思ってもらえるんで、ぜひぜひ触ってみてください。で、あとですね、ワードプレスを学んでいくときには、とにかく実験が必要です。その実験をしていくにはですね、ローカルバイフライホイールっていうのは、今の時代だと一番使いやすいんですが、自分のパソコンの上に、こう、潰してもいいワードプレスを用意して、ごっちゃごっちゃ触ってわけわからんくなったら、削除って言って、また新しいのを作って、みたいなことが、こう、自由にできるローカルバイフライホイールっていうソフトを使ってですね、インストールして、ごちゃごちゃごちゃって触るのが、まあ、すごく良い学び方です。本番ではね、実験できませんので、必ずですね、こういう、壊していい環境を用意してそこで学んでいくっていうのがまあコツの一つになります。ではですね、今日のこういった話を聞いて、ぜひですね、ワードプレスちょっと学んでみたい、触ってみたいって思った人は、ぜひチャレンジをしてみてください。で、僕たちのブログとかでもワードプレスとかで企業で検索してもらうといろんな記事が出てきたりしますし、まあワークショップとか勉強会とかいろいろあると思いますんで、そういったところにこの今日の知識を持って、そういうアンテナを張って、授業を受けてもらうとですね、スルスルスルっと学んでいけると思います。それでは、楽しいワードプレスライフを。